こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。上手に説明できる人とできない人の習慣は、コミュニケーションやプレゼンテーションの指導に携わる鶴のいすみげが、仕事で頻繁に求められる説明する力を日常的な習慣として捉え直したビジネス実用書である。会議での報告、顧客への提案、部下への指導などで、結局何が言いたいのかと受け取られてしまう状況を主な課題に置く。中心にあるのは情報を多く巧みに話すことが説明力ではないという見方だ。本書は、説明がうまくいかない行動と改善された伝え方を対比しながら、聞き手の知識、関心、言葉に合わせて情報を選び直す重要性を示す。複雑な話法や演出よりも相手が理解し、必要なら次の行動を取れる状態を作ることを重視する点に特徴がある。説明を一方通行の発話ではなく、理解を確かめながら進める対話として扱う一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、説明を話す技術ではなく聞き手と進める対話として捉える本書の核となる考え方は、説明上手な人は一方的に情報を届けるのではなく相手との対話を成立させているという点にある。話し手は内容を十分に知っているため、順序や用語を省略しても通じると思い込みやすい。しかし聞き手には、知っていることを判断に必要なこと、不安に感じることがそれぞれ異なる。そこで重要になるのが、相手の反応を見て質問を受け止め、理解の度合いを確かめながら情報を補う姿勢である。これは相手を言葉で押し切って納得させることとは違う。質問が出る余地を残し、相手が自分の関心に沿って理解を組み立てられるようにすることで、説明は共同作業になる。本書が扱う説明力は、流暢さや話の長さでは、聞き手が置かれた状況を把握し、その人にとって必要な理解へ到達させられたかどうかで評価される。この視点は、説明前の準備だけでなく会話中に修正する習慣も求める。話を得ることではなく、相手側に意味が形成されることを目標にする点が本書の実践的な基盤である。次に、確定情報から示し未確定事項を分けることで聞き手の混乱を防ぐ。説明が複雑になる大きな理由は、決まっている事実、検討中の案、話し手の推測が同じ重さで並べられることにある。本書は、まず確定している情報を伝える習慣を重視する。聞き手は何が現在の事実で、何が今後変わりうるのかを区別できなければ、全体像も判断の前提もつかめない。例えば会議で進捗を説明する場合、未決の細部から話し始めるより、現時点で決まった範囲、達成済みの事項、次に判断すべき論点を整理して示す方が理解しやすい。これは情報量を単純に減らす手法ではなく、情報の確実性に応じて構造を与える方法である。未確定の事柄を隠す必要はないが、事実であるか選択肢であるか、確認が必要な点であるかを明示する必要がある。こうした区別は、聞き手の誤解を減らすと同時に、話し手自身の思考を整理する。説明が苦手な人は、考えながら話す過程をそのまま相手に渡しがちである。本書はその過程を整理し、相手が現在地を見失わない順番で届けることを基本的な説明習慣として位置づけている。さらに、網羅よりも相手が今知りたいことを選び、説明の焦点を定める。丁寧に説明しようとするほど、背景、例外、経緯、専門知識まで漏れなく入れたくなる。しかし本書は、全てを語る姿勢がかえって要点を不明瞭にすると指摘する。説明の目的は、話し手が持つ知識を完全に移すことではなく、聞き手がその場で必要とする理解や判断を可能にすることだからである。そのためには、相手がすでに知っていることとまだ知らないことを見極め、どの疑問に答えるべきかを定めなければならない。新人への業務説明、上司への報告、顧客への商品説明では、必要な情報の深さも順序も同じではない。聞き手の関心に沿って大枠と重要点を先に示し、追加の質問に応じて詳細を補う方が情報は機能しやすい。この方法は、簡略化しすぎることを意味しない。相手が知りたい範囲に焦点を合わせた上で、判断に不可欠な条件や注意点は落とさないという選別である。本書の対比形式は、説明下手を知識不足として扱わず、情報の優先順位付けの問題として考えさせる。何を言うかだけでなく、何をあっちに回すかを決めることが、相手本位の説明を支える。そして、自分の専門用語ではなく、相手が理解できる言葉と身近な例を使う。本書は、話し手にとって便利な言葉が聞き手にとっても分かりやすいとは限らないことを示す。業界用語、社内略語、抽象的な表現は、知識を共有する仲間内では効率的でも、前提を持たない相手には理解の障壁になる。そこで求められるのが、自分の言葉をそのまま押し出すのではなく、相手が普段使う言葉へ置き換える姿勢である。また、たとえ話を用いる際にも、話し手だけが知る著名人や特殊な出来事に依存しないことが重要になる。 本書で紹介される方向性は誰もが経験しうる日常的なあるあるに近い例を選ぶことだ。例示の役割は話を華やかにすることではなく、抽象的な内容と聞き手の既存経験を結びつけることにある。共有されない固有名詞を使えば例そのものの説明が必要になり本題から離れてしまう。もっとも身近な言葉に直すことは内容を不正確にすることではない。専門性を保ちながら相手が理解を始められる入り口を用意する行為である。本書は分かりやすさを話し、手の表現力だけに返さず聞き手との共有前提を設計する力として捉えている。最後に説明の成否を理解したかだけでなく次の行動につながるかで確認する。本書が相手本位の説明を重視する背景には、説明が多くの場合何らかの結果を得るための手段であるという考えがある。会議であれば意思決定、部下への指示であれば適切な実行、顧客への案内であれば納得した選択が説明の後に期待される。したがって話し手が内容を言い切っただけでは説明は完了しない。相手が何を理解し何を判断し、次に何をすればよいのかを明確にできて初めて説明は実務上の役割を果たす。この観点から見ると、質問を促すことや相手の目も反応を確かめることには実用的な意味がある。聞き手がどの点を重要だと受け取り、どこで止まっているかを把握できれば、話し手は説明を修正できるからである。ただし行動を求めることは強引な説得と同義ではない。必要な判断材料、期限、依頼内容を整理し、相手が無理なく動ける状態を整えることが中心となる。本書は説明力を印象的に話す能力ではなく、相手の理解を通じて仕事を前に進める能力として扱う。日常の報告や指示で成果を確かめる視点を持つことが習慣としての説明改善につながる。結論として、本書は会議で発言が長くなりがちな人、上司への報告で論点を整理しにくい人、顧客や後輩に専門的な内容を伝える立場の人に向く。特にもっと上手に話さなければと考えるほど説明が固くなる人にとって、聞き手を起点に置く視点は有用である。得られる実践的な利点は、確定情報と未確定情報を分ける、相手の関心に合わせて情報を絞る、共有しやすい言葉と例を選ぶ、理解後の行動を明確にするといった判断基準を日々の場面で使えることにある。これらは大掛かりな和法ではなく、報告、相談、指示、提案のたびに点検できる習慣である。動詞の説明術の本には、結論から話す構成法、説得の型、プレゼンテーション演出を中心に扱うものを。その中で本書が特徴的なのは、説明を完成した原稿の提示ではなく、聞き手の理解に合わせて調整する対話として位置づける点である。またできる人とできない人の対比を通じて自分の無意識の癖を見つけやすい構成になっている。高度な表現技法を求める読者より、まず伝わらない原因を具体的に見直し、相手に届く基本動作を定着させたい読者に適した一冊と言える。ご支援いただける場合は、鶴のすますみポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。